ではただいまから聖書の朗読を横山長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書マタイの福音書13章1節から9節までと18節から23節までです。新約聖書の24ページです。
マタイによる福音書13章1節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。18節からです。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に良い実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。以上です。
聖書マタイの福音書13章1節から9節、18節から23節までを通して、悟る人になれと題して、佐々木穂先生に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さん、おはようございます。今日こうして私の敬愛する赤井先生をはじめ、皆さんと共に礼拝を持てることを嬉しく思っております。私、牧師のほかに、介護の、先生が紹介してくださったように、仕事をしています。現場もやってますけれど、教えるということもやっています。私は介護福祉士という国家資格を取るための学校、そして資格を取った後に、今できています専門介護福祉とか認定介護福祉の方の全国の、研修講師というものも務めています。そんな介護の専門性と、そんなものを持ちながら、経験を通したものを私は伝えていきたいなと今日思っています。こちらにあります写真、 品川介護福祉専門学校というところに、私この4月から、先輩に頼まれて、行きました。二十何人の生徒がいまして、私いろいろとこう教えているんです。15回の授業で、私は最初も意気揚々と、授業の準備をして行ったんです。もう生徒は1年生ですので、目をピカピカして私の方を見ているわけです。1回2回3回と、だんだんこう授業をしていくと、5回目の時があったんです。2人の生徒が寝始めたんです。いやまあしょうがねえかなと思って、私こう、仕方なく、見てたんです。次の週、なんと20何人いる中の10何人が寝て始めたんです。寝てるんです。おいおいおい、お前ふざけるなと、俺は忙しい中来てんだぞとね、こんな安いね講師料でなんて言いませんけど、そんな中でなんで俺来なきゃいけんだよと思ったわけです。でムカムカしながら、後ろから本当にどついたろかと思うぐらいの、態度でのびっくりして、私は、その終わりに、こういう決断をしたんです。来年は絶対に行かない、来ねえって言ったんです。そんな決断をして、嫌な思いをしたんです。私たち、仕事においても家庭生活においても、あるいは学校生活においても、さまざまな場面で努力をしても全然効果がないことがいっぱいあります。どっちかといえば徒労に終わる、そんなことがたくさんあるんじゃないでしょうか。私もこの学校に行って本当に行かなきゃよかったってそう思っています。もちろん最後には変わりましたけれど、本当に嫌な思いをしました。さあ今日は種まきの聖書の箇所です。これは大変有名な箇所で、子どもたちもまた私たち大人も何度も何度も耳にタコができるぐらい聞いてるんじゃないかなと思うんです。さあこの種まきの様子をちょっと見てみたいと思うんです。だいたいこの今種をまいていくというと、だいたいこの桑で、畝といって、山を作って、そこに一生懸命種をまいていくわけです。これが今現代の種まきの方法です。しかしこの聖書の時代はそうじゃなかったんです。耕してから種をまくんじゃなかったんです。最初に種をまく人がいて、まいた後に耕していたんです。それが当時のやり方なんです。ミレーの絵のように、まさに石があったり茨があったり、整備されていない畑として耕されていないところに種をまいていったんです。もっと正確に言うと、今日の聖書は種を落としたって書いてあるんです。例えば4節です。道端に落ちた種がと書いてあります。また別の種が土の薄い岩地に落ちたって書いてあります。種は落とすものだったんです。この撒き方を通して、今日聖書は私たちに真理を教えています。さてこの種を撒く種って何だろうって思います。それは19節に書かれています。聖書に目を落としてみてください。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てと書いてあります。種とは御言葉、御国の言葉と書いてあります。つまり 種というのは神様の国、神様の秩序、つまり神様の願いや、あるいは神様の思っていること、もうちょっと言えば神の言葉であり、救いの言葉であり、宣教の言葉だってことなんです。種をまかれて、その実が神の国がなるんだってことなんです。もちろんこの種をまく人、それは聖書はイエス・キリストを指しています。イエス・キリストは種をまいてくれる、いや落としてくれるんだって書いてあるんです。私たちこの今日の聖書を見ると、2節を見てみたいと思うんです。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例え話として聞かされた。種をまく人が種まきに出かけたとこう書いてあります。種をまく人はイエス・キリストです。イエス・キリストが種まきに出かけられたって書いてあるんです。イエス・キリストは私たちに来いって言ってるんじゃないんです。イエス・キリストが私たちのところに自ら来てくれるよって言ってるんです。私たちの生活の場に、私たちのところに来てくれるということなんです。しかも私たちは良い地を持ってしないと、そこに種をもらえないんじゃないんです。イエス・キリストはこの種まきのように、石地であっても、茨の場所であっても、薄暗い日の当たらないところであっても、どう見てもとんでもない地であったとしても、どこにでも種を落としてくれるということなんです。私たちの生活の場に来てくれ、私たちの人間関係の困っている場所、あるいは苦労しているところ、薄暗いところ、そういう石地に、あるいは茨の場所に、イエス・キリストが自ら来てくれて種を落としてくれるんだ。恵みの種を落としてくれているということなんです。だから私たちは罪のない状態や正しい人、良い人にならないと種がもらえないんじゃないんです。先ほどのように自分を耕してから行くんじゃないんです。種をくださいって言うんじゃないんです。私たちのまさに混沌としたその場所にイエス・キリストは種をまいてくれる。このことを今日しっかりとまず第一に覚えたいなと思うんです。種をまく人はどんな思いでまいてるでしょうか。農夫は期待をしてまいているってことです。種を落としてくれているってことです。祈りを込め、そして必ず実がなるということを信頼してまくんです。まあなんねえだろうとか、まあとりあえずまいとこうじゃないんです。実りを期待して種を落としてくれているってことです。良い地に落ち、実を結んで100倍、60倍、30倍、そうなってほしいと祈りを込めながら種を落とし続けてくださっているんだってことなんです。でも落とすだけじゃないんです。農夫はまいて終わりじゃないんです。あとこうやって腕組みして頑張れよって言ってんじゃないんです。時間を割いてくれてます。犠牲を払ってくれてるんです。水をまき、時には草を取り、石を取り除き、耕してくれているってことなんです。そして豊かな実をなるように耕し続けていく、その努力をしてくれているってことなんです。 最近亡くなった日野原先生、この先生がですね、命ってなんだって言ったときに、それは時間だって言ったんです。そしてその時間に愛を込めて、他者へ愛を込めてやることが命輝く時なんだよって言ったんです。イエス・キリストは私たちのために愛を注いでくれているゆえに時間を割いているんです。たくさんやんなきゃなんないことがいっぱいあります。でもあえて私たちに期待し、皆さんに期待し、皆さんのところに来て種を落とし、時間を惜しまず耕し整え続けてくださっているということなんです。それだけではありません。イエス・キリストは自分が、自らが一粒の麦の種として私たちのところに命を捧げて豊かな実をなるようにと祈りを込め、命を捧げてくれたってことなんです。イエス・キリストは種をまいて終わりだけじゃないんです。期待をしています。犠牲を払っています。そして忍耐を持って耕し続けている、私たちの生活の中に共にいてくださるということなんです。先日、私の、息子、ちょっとお坊ちゃんでですね、あんまりこう出来のいい息子じゃないんです。大学卒業して何やんのかななんて思ったら、専門学校に夜間行き始めたんです。23歳です。その息子がキリスト新聞で、記事を書いてるんです。で、昔の記事をこう探しながら、それについてこう現代にこう置き換えながらこう書くっていう仕事をしてるんです。その時に息子が私に、仕事中にですね、こんなのを送ってきたんです。牧師さん中心に明日か救国同志会が始まったって書いてあるんです。そこには15名程度の村の中堅青年が熱心に研究と実践に励んでいるってこう書いてあるんです。とても古い記事です。70数年前です。この記事を送ってきたんです。なんだろうなと思ってよく考えたら、実はこの記事が私の父の15人の中の一人が私の父だったんです。私の父はどんなものだったかというと、実は、今でいう高次脳機能障害です。列車の接触事故で頭を打って、頭がおかしいと言われたんです。行動と言ってることはちぐはぐだってことだ。私は小さい頃からその嫌な思いをしました。父はそれゆえに、精神病院に入ったんです。そして隔離され、当時は電気椅子に座って電気を通して頭に刺激を与えると良くなるんじゃないかって治療をしたんです。そんな治療を続けている父がこれじゃおかしくなるということで、その精神病院から脱出させてほしいって当時19歳の私の母に、ボランティアに来ている母にそう言ったんです。私の母は真面目です。純粋です。それを真に受けて28歳の年の差のその高次脳機能障害の父を夜中脱出させて、その後10年間逃避行したんです。ホームレス生活をしたんです。28歳の年の差、もちろん父は働けません。ですから母が働きながらなんとかホームレス生活をしてたんです。そして私が生まれ、このような50年前ホームレスの家を作ったんです。電気も水もないところでした。私、お風呂に入ったことがなかったんです。お風呂も入れずに雨水をため、そこで タオルに水をため、拭いてお風呂に入ったことにしたんです。電気がありませんから、ろうそくの生活です。そういう貧しい生活をしました。そんな私が、どうなったかというと、この真ん中にあるように、不良になっちゃったんです。私はずっと社会から妾の子供として育ちました。父は、妻子のある人でした。その間に生まれた子ということで、私は社会から白い目で見られました。そして勉強はできない、何やってもダメなんだというところで私は育ったんです。だから不良になっちゃったんです。そしてそんな私がどうなったかっていうと、パンチパンをかけ、そしてもうちょっとやんちゃをし続けたんです。そして時には不良グループのリーダーとなり、本当にこの世の中から外れたような生活をしてたんです。まさに私の生活は良い位置ではなくて、生まれた場所も置かれた場所も育った環境も能力も全部今日の巻かれた道端であったり、薄い岩地であったり、茨の場所です。でも大事なのは、どこに落ちたとしても必ずそこに御言葉はまかれている、恵みの種は落ちているんだってことなんです。もちろん今も私は道端であったり、あるいは石地であったり、茨の道です。またそのような畑なんです。でもそこにイエス・キリストは種をまき落とし続けて、そして耕し続けてくださっているからこそ今私がいるんです。私たちはイエス・キリストが期待をしているんだってことなんです。そしてその種はどんな場所であったとしても実をならしてくれるってことなんです。私たちが自分で耕してきれいになってから御言葉を聞くんじゃないんです。素直な私たちで、また汚れたような場所で、ダメなようなところで御言葉をまかれている、そのことでイエス様に期待していく、そのことが大事に求められているんじゃないでしょうか。私たちは豊かなを実を結ぶ、そのためにイエス様が日々汗を流してくださっていることに期待をしたいなと思うんです。私たちは自分に期待するだけじゃなくて、もう一つ種をまくことが求められています。宣教です。御言葉をまくということです。私のところにある熱心な宣教団体のトップをされたご夫妻が来ました。このご夫妻は関西で、ある宣教団体のトップになるために自分が起こした会社を捨て、そして行くぞって言って家族を連れて川崎の地に来ました。もうそれはそれは熱心で、毎日毎日いろんなところに行って宣教しました。そして成果も上がりました。子供たちは、まあ、強引な両親に連れられ教会に行き、洗礼を受け、そして中学高校になり教会を離れてきました。そのご夫妻が介護が必要となり、私がケアマネージャーをしました。最初に会った時にこのご夫妻がこう言ったんです。自分の息子がどうしても教会に行かない、教会から離れてる、だから息子が教会に行くように祈ってほしいんだって言ったんです。15年間私たちは毎月毎月会うたんびに祈り続けました。 そして15年経ってこの選挙元選挙団体のトップは死んでいきました。そして息子はどうなったのか。教会に行かなかったんです。ご夫妻は最後まで祈りが聞かれない中天に召されていきました。私もああもうこれ終わりだなと思ったんです。でもそれからです。葬儀があり御言葉を聞いた御言葉を聞いたその彼が次の週から教会に来始めたんです。そして半年が過ぎ最近私にこう言ってくれたんです。葬儀以降聖書の言葉を聞いて改めて両親の思い両親の行動が分かりました。また教会に集おうと思うんです。40年間私は教会から離れていました。でももう一度教会につながって生きていこうと思うんですって言ってくれたんです。そしてその時に私が今まで40年間離れた中で得てきたそのお金を献金しますって言って3000万献金してくれたんです。私たちの祈り私たちが御言葉を持って家族やあるいは仕事場学校さまざまな地域に御言葉を共に行きます。その実りは私たちが刈り取るんじゃないんです。私たちが死んでもなお御言葉はその人の中で育ちイエス・キリストが耕し100倍60倍30倍を与えようとしているってことなんです。私たちは見えないかもしれない。でも必ず御言葉は蒔かれた種は私たちの時代を超えていつかそれがなるんだということなんです。刈り取るのはイエス・キリストです。私たちが豊かな実を結んで私たちがそれを刈り取ってありがとうやっぱり良いなじゃないんです。イエス・キリストが刈り取ってそしてご苦労さんよくやったとイエス・キリストが言ってくださることがとても大事なところではないでしょうか。今日の聖書をもう一度見てみたいと思います。23節です。良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことです。良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人です。そうすることでその人は本当に実を結びある人は100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結びます。種はそのままで大きくならないんです。御言葉は聞くものなんです。聞き続けるということです。聖書の言葉を聞き続ける礼拝のメッセージを聞き続けるそこに耕し続けそれによって豊かな実を結ぶんだよと今日の聖書は教えています。いやそんな種なんか大したことないとこの世の中は思っています。やっぱりこの世の幸せの種はこれだよこれという人がたくさんいます。確かにお金は必要です。日本で世界に知られる何人かがいます。20世紀で世界に影響を与えた20人を選べって言ったときに松下幸之助は入らずに このソニーの創業者の森田昭夫が入ったんです。私は森田昭夫の倒れてから亡くなるまで、そして亡くなった後、その奥さんである方をケアをし、二十数年お付き合いをさせていただきました。彼の総資産は、種は300万円じゃないんです。3000万円でもないんです。3000億円なんです。一応総資産ですね、公のところです。会社名義にしていることもいっぱいあるんです。それによって豊かなものを得ていました。その3000億円の資産、20年経ってどうなったんでしょうか。破産です。このお金がなくなっただけじゃなくて破産をしたんです。お金がなくなって借金もして、それも返せなくなっちゃったんです。私たちに豊かな身を与えてくれるもの、それはお金のように見えます。その種こそが豊かに豊かに実っていくだろうと思うかもしれません。でも私はこの彼を通して思っています。御言葉こそが私たちに豊かな身を与え、そしてそれをイエス・キリストが喜んでくださり、私の人生はいろいろあったけれどこれでよかったとすることができるんではないでしょうか。御言葉を聞いていく、このことが私たちに求められています。さて、そもそも良い土地の人っているんでしょうか。いないんです。いや、なれないんです。なれないからこそ私たちはいつも罪を告白し、そして罪人で生き続けるしかないんです。私たちはいつも今日の聖書にあったように、道端であったり、あるいは薄地の岩地であったり、茨の土地なんです。その連続なんです。神の戒めと福音によって輝かされ続けなければ良い地になれないんです。そして種を受け入れないと誰でも実をならすことができないんです。御言葉に信頼する人、それが信頼する人ってことなんです。イエス・キリストは自分を愛し、神を愛し、隣人を愛せよと言っています。私たちは自分たちにまかれた種と、自分たちも持っている御言葉の種、それを今週もまくことを願っています。それをいい人とか、あるいは仲のいい人に配るだけじゃないんです。敵対する人に、仲の悪い人に、どんな人においても御言葉、共に生きることこそが御言葉をまくことなんです。そのようにして私たちはどんな場所においても御言葉を巻き続けていくことが今日求められています。だからこそ私たちは御言葉を聞き、受け入れ、信頼していく、その先に必ず100倍、60倍、30倍の実を刈り取ってもらう、そのことがやってくるんではないでしょうか。今日の御言葉を通して今週さまざまな人に出会います。試練に出会います。でも信頼して歩んでいこうではないでしょうか。お祈りします。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人である。天のお父様、畑が問題ではなくて御言葉を聞いてそれを悟る人である、そのことを教えてくださりありがとうございます。私がどんな土地なのかは関係ありません。 あなたが御言葉を通して耕し、豊かにしてくださいます。それがいつの日か分かりません。しかし主をあなたが与えてくださいます。それに信頼し、委ねていくことができますように。すべてをあなたに期待して愛します主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。